小石川うにです。まずはじめに、この番組は事前録音放送となっております。ご了承くださいませ。
何話すか決めてなかった
どうしよう。そうだな、今さっき納豆巻きを食べましたよし、どうぞ最後までお付き合いください
卓録機材って何を選べばいいの？ナレーションの読みって難しい。数多くのプロ声優さんの声を取ってきた筋肉ムッキムキのレコーディングエンジニア、名前もんが全て解決。卓録情報番組教えて名前もん、毎月15日ウェブラジオ小石川海のアマラジ内にて絶賛放送中。
質問お待ちしてます。
妄想辞典。
このコーナーは、恥ずかしいセリフを読むたびに恥ずかしがって床を転がる小石川ウニが、うっふんなセリフになれるため、以下略本題の、本題もうしっかりして、しっかりして小石川ウニ。もうなんかちょっと暖房効きすぎてリラックスモードになってるかダメですね、これはね本日のお題はこちら、あざといをバカっぽく。バカっぽく、私とこう真逆の性質なのでうまくできるかわかりませんがよし、あざとくをバカっぽくね、いきます。
あざとい。
次回からちゃんと練習するようにしますもうよしさて、ここで一曲お届けします。原曲が肌の P さん、小石川ウニで月下の姫歌。
仕事で失敗しちゃった。新一くんに会いたい。今日はお店にいるはず。私の元気の源、新一くん。
心身ともに疲れ切った私は、今日もその場所に足を踏み入れた。
の入れたてコーヒーがあなたをおもてなし。猫カフェ名探偵コニュン、新メンバー服部くん、2月12日デビュ
ー。はい、それではふつおたのコーナーです。名前もんがここからいます。
どうも名前もんです。
名前もんです。
怠け者です。どうも。
どっちでもいいよ
質 人の名称をそんな適当に、うん、まあいいんですけど、
はい、
よろしくお願いします。
はい、読みますよ。
はいはい。
ポケモンドゥさん
ドゥさん、はい
今社会問題になってますかね。ゴーゴーがなんか危ないっつってね。
僕の 近所で結構ね交通事故が、うん、ね、
うん、
起こってるみたいなんで。
ああそうなんですか。
近所つうか同じ喧嘩ですけどね、
うん、
なってるんで。おっとどこの喧嘩バレてしまう。
バレちゃう、まあ、うちの近所には堂々しかいませんと
うちの近くには、ポッポとコラッタしかいません。あ、でもカビゴン捕まえましたよ前。
あ、本当ですか。
そうそうそう、都心に行った時にカビゴン捕まえて、
うん、
おはしゃぎしてました。30手前のおじさんです。
でも今やってないんでしょ。
はい、やってません
ほらねさあ読みますよ。
はいはい、
はい、お兄さんこんにちは。いきなり変な質問ですが、生きる意味って何だと思いますか。僕は毎日それなりに楽しく普通に生きているけど、ただそれだけです。ウニさんの考える生きる意味を教えてください。哲学なご質問ですね。
うん、重いですね、質問が。
うん、真面目、たまには真面目なね、こう、なんだ。うん、洗練された感じのラジオっぽくね。
いや、このラジオでいいのかな、その質問はっていうところがありますよね。
うん、まあまあ何でも OK です、
う
ん。
まあまあまあまあまあ、じゃあちょっと生きるっていうことについてですね。
名前もの生きる意味って何ですか。
筋
肉を鍛えること。
それは生きがい。
あ、生きがいね。
生きがい。
生きがいね。
生きがい。
生きるって何ですか。
生きるっていうことはまあ。生きてることじゃないですか。いや
でしょうね。
まあ、まあ、まあそうなんですけど、いやでもね、ひとまず生きていなければね、何か考えるってこともできませんし。
ほう。
うん。だからまあ生きてる限りは何かしらこうね、まあ行動を起こして、それにね何かと出会ったりして、こういろんなものを見聞きして何か感じたりしてっていうことが、うん、まあそうですね、今パッと思ったのは、まあ何かを認識し続けること。
ほう。
うん、何かを知覚して、そう、それが何かというものをまあ理解していって、
うん、
意識を持ってその何かを見続けることが生きるってことなのかな。ただその意味があるかと言われると、まあ、よくわかんないですけど、
うん、
うん、そういうことなんじゃないかなと、
前
もは思います。ちょっとよくわかんない、ね、よくわかんないけどね。うん。でその、うん、なんでしょうね。なんか別にね、何かをするために人間は生きてるわけではないので。
うん、
うん、だって何かをするために生きていたとすると、その何かがなくなってしまったりだとか、うん、ができない人生には意味がなくなってしまうじゃないですか。
ほう。
それがなくなった時点で生きられなくなってしまうので、
うん、
そういうところからすると、まあおそらく何か目的があるわけではない、うん、何かをする、うんうん、ためではない、
うん
うん、目的はおそらくない。
はあ、
ただ生きてる限りはそのさっき言ったみたいに何かを知覚し続けなければいけないので、
なるほどね、
うん、生きるっていうことはまあ知覚し続けることなのかなとは思いますね。でまあそれに
知覚、うん、知覚って知覚過敏の知覚ですか。
認識
知る、
認識し続けること。
あはん、
うん、うん、知恵の知に感覚の覚かな。
うん、
うん、あと言葉あってるかちょっとわかんないですけど、
うん、
まあそういう認識し続けるっていうことが、
なるほどね、
まあ、生きることかなと。まあそれが正しい認識であれ間違った認識であれ、うん、何かにこう作用されながらっていうのは、
うん、
そう、まあね、それでまあ何か意欲が湧いたりだとかで、うん、やりたいこととかが見つかればやればいいですし、例えばそれで夢破れても別にその人生に価値はなかったわけではなくて、
うん、
また新しい目標を見つけたり、見つけなくてもいいですし、うん、そう、まあ、そう、ある意味、まあ好きなように生きることっていうことじゃないですかね。
うん、
と、おじさんは思うな。
お兄さん、お兄さん。お兄さんね。
お兄さんは。
名前もお兄さん。
うん、名前もお兄さんは、
思うよ。 毎日それなりに楽しく普通に生きていられりゃいいと思いますけどね。
いやもうそれは一番幸せだと思いますね。
ね。
うん、毎日楽しく、うん、それなりに、うん、いや本当に素晴らしいことだと思いますよ。
でもさ、それだけじゃ満足できないんだよ。
ああ、まあでも、何かにね、手を伸ばそうとすると、やっぱり無理がかかって辛いこともあったりするでしょうし。
辛いことね。
うん、で、まあ、あとね、その、辛いことっていうと、
うん。
辛いと思うことっていうのは、まあ、合ってないですよね。
あ、まあ、合ってないでしょうね。
合ってないでしょうね。その、他の人が辛い辛いって言ってることでも、自分にとっては、うん、いや、それ別に辛くないなって思うようなことっていうのが、やっぱりその人に合ってるというか、うん、適性があるというようなことなのかなと思うので。
マゾの人とかいますもんね。
いや、そっちじゃないかな。
あ、違うの？
そういう意味じゃないかな。
だってなんかこんな臭い靴下嗅ぎたくないって人がいるけど、違う人は、あ、そういう、その靴下大好きとか、
それはね、
いますよ。
それはね、性癖の問題。で、
あ、そうなんですか。
例えば嗅覚とか脳の作りとかそこら辺のね、その幼い頃の経験とかいろいろそういうものが加味された性癖の問題かなと思って、
うん、あ、そうなんだ、うん、なんか昔メールフォームからなんか1週間くらい履いた靴下を売ってくださいみたいなメール来たことありますよ。
なんじゃそりゃ
ちょっと面白かった。私そういう面白いの大好き。
まあ、そう。まあ、その人たちも、うん、そうやって自分の、信念を持って生きてるんで。
うん。
そう。まあ、うん。
うん。
楽しく生きることが一番幸せな人生だと思います。
なるほどね。
うん。
私も考えたんです。5秒くらい生きる意味を。
はい、5秒。はいはいはい。して、その答えは。
生きるとは行動することかなと思いました。
あ、さらに一歩先行くわけですね。
うん、
動くってことですね。
そう、なんかすること、
うん、
寝るでもいいし食べるでもいいし、はい、まあこれは私ですけど行動するには何が必要かっていうと、目的が必要じゃないですか。
まあそうですね。
何々したいとか、
うん、まあ、あとは、欲求。
うん。
うん。多分、ウニさんは、意識高い系女子な感じがするので。
あ、本当ですか？
うん。そこで
やっぱり
目的とか目標っていうのが、うん。要は、それは、あれなんですよね。今の現状にある自分をもう一歩先に進めるっていうところからなんですよね。
うん。
うん、目標も、要は進化が、目指すところがあるから、目標、目的。目的があって、ま、目標にしてっていうところなんで。
まあ、そうですね。
意識高い系の、方だなっていう。
いや、納豆巻き食べるとかそういうのでもいいんですよ、目的。
それ欲求ね。それ欲求ね。
いや、目的だ、これは。
まあまあそこら辺の言葉の捉え方は人それぞれなんであれなんですけど、
う
ん、
そうそう、生きることと納豆巻きを食べることと、う
ん、見つけたり
いうことでね。そう、見つけたり
見つけたり。あ、名前もは納豆嫌いなんで賛同
できない。嫌いなの？
賛同できないな。
美味しいのに臭いからですか？
臭いの7割、
うん、
味もね、なんかね。
あ、食べたことあるんですね。
あるんですよ。2回か3回チャレンジしたんですけど、やっぱり、うん、ってなっちゃって。そう。
おえ
までいかないですけど、なんかこう、って、吐き出さずに口開いて、ってやるぐらい。そう。ね、我が愛しのワイフはですね、
うん、
納豆が大好きなので、
うん。嫌いな人ってあれですよね。隣で喋られるだけでケーってなりますよね。うちの妹も嫌いなんですけど、よく私に対して怒りますもん。お姉ちゃん臭いって言って。
もう近寄らないでって。
そう。
あったかいうどんの中に納豆入れないでって。
そう。
言おうからやめてって。
納豆ね。なんか、納豆食べると頭良くなるって聞いたから、私昔すごい納豆ばっかり食べてたんですよ。3食納豆とか。
まあ栄養価高いですね。タンパク質ですし。
そう、う
ん。あと、まあ、なんだっけ、納豆チア、なんとかっていう。
納豆キンナーゼみたいな。
あ、そう、そんな感じのやつで。
うろ覚え。
二人ともうろ覚え。
うろ覚え。
ね、血がサラサラになるとかいろいろ。
うん。 私の血はサラサラですよ。納豆食べてトマトジュース飲んで。
そう。僕の血はちょっと今年採取してないんでわかんないですけど、多分
中性。甘そうですね。
そうっすね。そうかもしれないですね。ちょっと中性脂肪もやばそうかな。でも糖尿病の系はないんでまだね。
あ、本当ですか。じゃあ大丈夫。
そうか、納豆食べててもね、うちの奥さんは血ドロドロ系なんで。
うん、妻、不女子の妻。
不女子の妻。あ、そこはカット
します
よ。カットしますよ。
あ、どうぞ。
まあね、同じ納豆好きでもあれと違うんですね。
何食べてるんですかね、普段。
普段、いや、確かに。
ジャンクフードとか。
いやいや、全然普通のご飯しか食べてないんですけど。なんでだろうな、運動しないからかな。
血がドロドロ、私も運動あんましないですけど。
本当です？
血がドロドロって、どういう状態なんですかね。
まあ、でも
血液検査とかでこう血を取るじゃないですか。私、針刺した瞬間、ビャーって、なんかの注射器に、ビャーって流れ込んでいくんです。それはサラサラなんだ。
サラサラなんですよね。
血の量が多いんじゃないんだ。
まあ、水分量が多いとか、ね、あと、まあでも、血小板の数とかもあるんでしょうけど。
なんか、やたらなんか、全然出ない人いますよね。刺しても、こう。
いますね。いますね。ってか、ね、まあ、
あれはドロドロなのかな。
あれはね、血小板が多いとね、凝固作用というか、固める作用が大きいんでね。だから、まあ、ドロドロは多分、そういう血液成分かもしくは脂肪、血中脂肪が高い人はもうそれでね、ドロドロになっちゃいますからね。
あ、そうなんだ。
でドロドロ血ってよく言うのはそれですもんね。コレステロールがドロドロっとしてて、そのコレステロールが壁に、血管の壁に張り付いてどんどん詰まってくみたいな。
名前も血のドロドロに詳しいですね。
いや、
昔引っかかったことがあるんですか。
ないです。至って健康地です。
あ、よかったよかった。
健康系の番組を見てただけです。
好きそう。
なんとか大事点とかね。
なるほどね。
はい、まあそんな感じで。あ、なんかあれだ。生きるってなんだろうから、不健康話に行ってしまう。
ね、
お年頃で申し訳ございません。
あ、もう一枚お便りがあるんですよ。お便りないとかわいそうさん。前回なかったですからね。ありがとう、ありがとう。
お便りください。
優しい。で、一言だけ頑張ってくださいと。
なんじゃそりゃ。なんか書いてくれたんじゃないのか。
一言でも、まあ、お便りくれたら嬉しいですから。
頑張りますってか、頑張りますじゃないな。別に、名前も別に、パーソナリティとして出てないんで、まあ、頑張ってください。応援してます。
まあ、次回からは最初からでということでね。
おろろろろ。
よし。じゃあ、この頑張ってくださいは名前もにということでね。
ありがとうございます。何を？
わかんない。
はい。ありがたくいただいておきます。
はい。
はい。
意識高い系の話題から明日の夕飯まで。何でもどうぞ。
というわけで、お便りお待ちしております。
はい。
教えて！
名前もん！
名前もん！スタジオ録音することになったけど、何を用意すればいいのかよくわからないよ。
段取り8割。
うん。
というわけで、引き続き、はい、名前もんでございまーす。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、今回は、スタジオで収録しよう。
うん。
という。
こう、スタジオ行ったら、あれでしょ？この初めてだからよくわかんないで、やってたら、このエンジニアの人に、このズブの素人がとかを言われるんでしょ？
うん、言わないよ。
本当に
言わないよ。貧乏ゆすりし始めるか、シッて舌打ちし始めるか。
怖いよ。
笑顔で、
怖い。
これどうします、あ、わかりましたっていう返答をひたすら繰り返すだけだよ。
怖いね、エンジニアの人って、スタジオって怖いよ。
そう
ならないために僕はいっぱい準備をしていきたいよな。
うん、
名前も。
そうだね、準備をしていった方がいいね。うん
何すればいいの？
じゃあまあいろいろ、まあまず前提条件なんですけど、本当にわからなければ、
うん、
まあ、こういうことしたいんですっていうことで、
うん、
スタジオの人にご相談するのはありだと思いますね。
あ、先に電話で聞くの？
うんうん、しちゃって、こういうので、うん、まあ、例えば、セリフの収録、ゲームのセリフの収録したいんですっていうことで、うん、ちょっとよくわからないんですけど、スタジオ使わせていただきたくてって話をすれば、まあ、もちろん普段からやられてる方々なんで、あ、じゃあ、こうしますかって、うん、じゃあ、ちょっと担当のエンジニアに変わりますんで、うん、まあ、ちょっと連絡させますんで、ちょっと打ち合わせの方を、うん、いかがですかっていうような話になると思うんです。
うん。
なんで、まあ、思い切って電話をかけてみるっていうのも一つ、あるかなという、
ね、
はい。まあ、うん、で、まあ、この時に、ちょっと、まず、気をつけなきゃいけないのが、
うん、
何を収録するかっていうことなんですね。まあ、今、セリフの収録で前提にしちゃったんですけど、歌撮りたいとか。
歌。
歌。うん、なんか、キャラクターソング撮りたいなとか、まあ、歌ってみたの歌をスタジオで撮りたいなっていう時と、うん、その、セリフの、なんかのゲームで頼まれててとかっていう話で撮りたい時っていうのは、うん、スタジオが歌を撮るスタジオなのか、うん、セリフを撮るスタジオなのか。
あ、名前もはセリフのエンジニアだって言ってたもんね。
名前
も
はそうなんです。セリフとかラジオドラマ、ラジオ CM とかが多かったかな。うん、うん、とか、まあ、あとはボイスサンプルとか、まあ、うん、もう本当に人の、演技ばっかり撮ってる、部署だったので、音楽の部署はまた別にあったんですけど、
うん、
で、それ専用のエンジニアとして働いておりましたんで、
うん。
だからセリフ収録に関しては、
うん、
まあ、任せてもらえれば、一通りは、うん、そつなくこなすようなんですけど、音楽の収録になると全く役に立たないんで、
もう専門の人にお願いした方がいいもんね、うん、そういうのね。
それぞれ専門がいて、で、うん、音楽系のエンジニアっていうのは、
うん、
セリフを取るだけは取れます。
うん。
うん、ただ、マイキングとかが、やっぱりちょっと違ってて、
うん、こう、まっすぐ音が当たってない。
ないっていうのが結構多い。
取れちゃったり。
そう、僕が音楽系のエンジニアに収録をお願いして、人手がいないからって言ってもらった音声を聞くと、
うん、
マイク外れてねっていう、鼻の音取ってるよね、これとか。
鼻の音。
鼻とか、おでこの、
そっちじゃない。
うん。位置的にね。うん。上に上がっちゃうから、芯が外れて、
うん、
下、低域とか高域のバランスが良くないっていう。
おでこの音？
そうだね。そういう、芯が拾えてないとか、
喋るおでこ。
そういう、おでこ。三白眼の代わりに口がついてる。
そうそうそう。
うん、想像したくないな。まあ、そういうことがあるので、まあ、どっちを得意としてるスタジオなのかっていうことは、ちょっと、うん、調査していった方がいいと思います。
そうだね、それ大事だね。
で、またスタジオの作り的にも、ブースが、
うん、
音楽系はそこまで吸音してないところが結構あって、
うんなんかそういう自然な響き。
そう。
そう、取れる方がいいとか言うもんね。
っていうのもあるんで、あえてデッドにしすぎないっていうところもあるんですけど、セリフを収録するんであれば、まあ、前々から言ってますけど、うん、もう極力デッドの方が僕はいいと思ってるので。
もうそのままクリアな音を取るっていうあれだね。もう
その声以外反響成分とかいらない。反響したら、部屋の広さが決められてしまうので。
うん、
だから場所がそぐわなくなってしまうので、できるだけデッドにした方がいいので。
デッド
デッツ、う
ん、デー
音を殺してしまった方がいいので、そういうところを選ばれた方が。
いいよっと。
セリフ収録をしたいんですけど、音って、うん、ブースってデッドですかねっていう話を、
うん。
うん、聞いといた方がいいかもしれない
です。聞いといた方がいい。
音楽系でもドラムを撮るブースとかは結構デッドな仕上げにしてるので、
うん、
そういう、ドラムの収録とかで使うんでデッドですよって言われたら、結構、デッドなブースなんだなっていう判断でいいと思うんですけど。
なるほどね。うん、スタジオ選びはそんな感じ？
そう、スタジオ選びはその、二パターンがあるんで気をつけましょう、確認しましょうっていうところが、まず大前提です。
はい。
はい。で、まあ、スタジオで収録しようで、先ほど言った通り、うん、音楽のことは僕わかりません。
はい。
残念ながら。
音楽の人に頼もう。
もう、じゃあ、予約本題のセルフ収録の方。
そうだね。準備ね。
ね準備、ね。まず、はい、準備ですね。まず、絶対必要なのは、原稿。
原稿ね。原稿。台本ね。
台本の原稿ですね。これは、
うん、
まあね、タブレットとかが進歩してきてる昨今ではありますが、 うん。基本的に紙ベースで用意しましょう。
紙で渡す。
紙で渡した方がいいです。
データは渡さなくていいの？
データは、まあ、ちょっと、どうして欲しいかによってデータ渡す渡さないっていうのはあるので、まあ、あとスタジオさんがどこまでやってくれるかによってデータ渡す渡さないはあるので。
うん。そっか。
そうなんです。まあ、なんで、まず、スタジオさん用に2部、うん、台本を2部用意しましょう。
自分用に1部？
自分用に1部。で、まあ、自分一人で行くなら自分用1部でいいんですけど。
うん。
うん。まあ、ディレクターとかジャッジとかしてくれる人がいるんだったらその人の分も合わせて。うん、なんで、まあ、その自分たち側で必要な部数プラス2部用意して、うん、2部スタジオさんに渡しましょう。
紙でね。
はい。まあ、これは、エンジニアさんがまず一人いますよねってんで、アシスタントくんがついてくれるかくれないか。うん、まあ、多分基本、アシスタントくんはつかないと思うんですけど、
うん。うん、
そう。もしかするとついてくれるかもしれないので、
うん。
うん、まあ、2部一応用意しておきましょう。
2部ね。
はい。まあ、なんかあった時に便利なので。
うん。で、なんで紙なの？
すぐ書けるから。
すぐ書き込めるから、うん。
セリフの変更があったりだとか、
うん。
テイク数とか、
うん。
もう、管理していかなきゃいけないので。
あ、そうだね。
そう。なんで、
NG テイク後で切るのにね。そうそうそ
う。受け出しするのに、まあ、ウィニーさんにも書いてもらってはいますけど、僕が編集するときも。
そうだね。何テイク目が OK ってね。
うん。そうすると、もう、何個このセリフは取って、何個目が OK だっていうのがわかるんで、それ以外のやつはもう聞かずにピッピッって切って、パイポイってできるっていう。
名前もファイルカットめっちゃ早いからね。
うん、ありがとうございます。
本職ね。
本職ね。それだけは、それだけは、うん。
めっちゃ早い。
うん。
収録時間より早いからね。
当たり前じゃないですか。収録時間の4分の1ぐらいで切りは終わりますよ。
僕、収録時間の3倍かかるんだけど。
それはね、ちょっとやり方が悪いね。
うん、これは名前もに頼むからいいよ。
任せといてください。まあ、そんな感じで、ね、うん、で、まあ、書き込みとかをするので、まあ、行間、セリフの間とかは、ちょっと広めに、うん、取っておくと、ありがたいですね。ね、そうしないと書き込むスペースがないので。う
ん、なるほどね。
ね、まあ、まあ、そうだ、で、まあ、行間の話もしたんで、原稿の作り方的なところで、こうしといた方がいい。
原稿の作り方。
作り方的なところで、こうしといた方がいいですよっていうのが、うん、まず、Excel でできるだけ作りましょう。
Excel ね。
Excel で作りましょう。で、まあ、縦書きでも横書きでもどっちでもいいです。
うん、
作りやすい方で。まあ、基本、ゲームの収録は横書きが多いですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
台本とか縦書きのイメージがあったよ。なんか役者さんとかがさ、
はいはいはい、
ドラマとかの。
あれはですね。
うん。
まあ、ドラマの台本とか、話脱線しますよ。
うん、
ですね。
うん、
ドラマの台本とか、うん、アフレコ台本、声優さんが立ちが使う台本っていうのが縦書きな理由としては、
うん、
芝居の相手とか、うん、映像を見ながらやるじゃないですか。そうすると基本的に台本見て相手を見るっていう上下運動なんですね。視線の移動が上下なんですね。うん、
なるほどね。
そう。で、その時に横書きの台本だと今どこに行ってるのかが追いづらいんですよ。うん、目の端で。
すごいよくわかった。
そう。だからそれを縦にやると、もうすんなり次ここ、今ここ、ここ、ここっていうのがわかるんで、全部縦書きにしてるんですね。
なるほどね。ああ、確かに縦書きの台本。やりやすかったな、そういえば。過去にやったので。
ああ。そう、だからね、アフレコ台本とか、現場の台本っていうのは確実に縦書きにしてくださいっていうのを、うん、まあ、事務所さんとかはおっしゃる。
はい、
まあ。それはそれが理由なんですよ。
普通に自分で行くくらいだったら横でもいいよと。
そう、もう何にも合わせない。自分とただ収録であれば横書きでも OK。
うん、ちなみにテキストファイルじゃダメなの？
テキストファイルだと。
編集しやすいよ。
ああ、うん、そうか、編集しやすいのか。
うん。
まあ、なんでテキストじゃない方がいいかっていうと、うん、管理上の問題で。
管理。
要は、セリフを収録し終わった後に、
うん。
ファイルの名前をつけるじゃないですか。
つける。
うん。っていう時に、ワードだと、ワードとかテキストだと、うん、管理がしづらいんですね、すごく。
エクセルだとあの投資番号をビャーってやって 1,2,3,4,5,6,7,8 で連番とか振りやすいから、
そうそう、なんで作る時もその方、要はセリフはセリフだけで書いて、で、番号は番号で付けやすいじゃないですか。
なるほどね。
ただテキストだとそれをいっぺんにやらなきゃいけなかったり、後でいちいち選択して、あってやらなきゃいけなかったりするわけですよ。
なるほどね。
で、まあ、あと、キャラクターだけで相当したいとか、抜き台本作りたいときに、
抜き台本。
全体の全部のキャラクター、全部のセリフが時系列、その順番に、内容に沿って並んでるのを投資台本っていうんですね。
フィル。
そうで、その投資台本に対して、自分がやるキャラクター、まあ、だけを抜いてある状態の台本を抜き台本っていうんですね。
エクセルならフィルターで一発自分だけピッてできるからだね。
そう。
なるほどね。
それを収録の場においても、要は2ページに3セリフぐらいしか喋らないキャラクターを、あの台本をもらうとすげえ分厚いんですよね。
そうだね。
でも喋らなくて、しかも、こう、めくっていかなきゃいけないんですよ。
カサカサうるさいし、ノイズ入っちゃうし。
あと鳥に集中できないし、エンジニアとしては。
そうだね。
だから、投資でやりたいっていう気持ちがある方もいるんですけど、抜きでいいものは抜きで OK と。で、基本的に、まあ、そうですね、前後のセリフも見ながらの芝居をしたいっていう方は、投資台本でやる。で、もう一回投資台本読んじゃって、話の流れとか前後の流れが分かってきたからの収録であれば、もう、抜き台本で OK とか。
ああ、僕前後ある方がいい。
基本的にはある方がいいと思うんですけど。ただ収録の効率からいくと、すごい効率が落ちるので。
そうだね。
特に掛け合いで収録、複数人入って掛け合いで収録でない場合は。なんで、そういう場合は抜き台本でやることが多いですよっていう。まあ、あとはその、投資台本で自分が出てるページだけ抜いて持っていくとか。
なるほどね。
っていうのがいいんじゃないかなっていう。そう。っていうのなんで、まあ、そういうことがいろいろ後でできる。っていうところから、まあ、Excel で作った方がいいですよっていう。
わかった。
で、まあ、エンジニアの方も、そのファイルを、切って名前つけるときに、まあ、Excel があると便利なんですね。っていうのも、その、ワードだと、ワードのデータから、その部分をコピーして、貼り付けるか、ね、もしくは手で打つしかないじゃないですか。で、手で打つと絶対間違えるんですよ。経験上。
そうだね。
しかもすっごい頻度で。なんで、それをコピーペーストしやすいようにエクセルとかにしといてもらえると、あと、ちょっとパソコンに詳しい人だと、詳しいというか、ちょっとね、エクセルとか使い慣れてる人だと、名前を自動で変えられたりするんで。
そうだね。
そう。それをパパってやれる。間違いがなくていい。で、ぜひエクセルで作ってくださいという。お願いでございます。
わかった、覚えておくよ。
まあ、原稿はそんなとこですね。そんな感じで、Excel で作って、2部用意して、お願いします。っていうことで。
まあ。事前準備ね。
そうですね。で、まあ、鳥なんで、多分スタジオには、まあ、当日持ってけばいいかなっていうところですね。まあ、送れるなら送っといてもいいんですけど、まあ、基本、ね、自分の声を取りに行くだけであれば、そんな、あれもなく、このキャラクターですって言えばいいだけなんで。
わかった。
はい。まあ、そこら辺はちょっと相談していただいて、ということで、まあ、原稿の準備は以上です。
はい。
ね。
そして、当日は？
まだ続くよ。当日は、まあ、エンジニアの人にですね、まず、データの形式。これ大事です。
データの形式。
あ、もうこれ事前に言っといてもいいかな。データの形式が、まあ、441なのか。
ヘルツでしょ？
はい。44.1kHz なのか、48kHz なのか、まあ、はたまた音質にこだわって 96kHz なのかって、まあ、そこまで。
ハイレゾってやつ？
ハイレゾ、まあ、正直、セリフの収録にそこまで使うのは、ナンセンスかなとは思いますけど。
僕には違いがわかんないよ、音質の良さも。
僕にもわかりません。
ね、90いくつ。
そうそう、そんな高いところが、ね、空気感があって言ってもね、なかなかね、はい、まあ、いいです。まあ、
データの形式ね。
はい、441なのか48なのか、あと、ビットは16ビットなのか24ビットなのか。
僕いつも24だね。
そうですね。24の方が、レンジが広いので、まあ、48にするよりも24にした方が音の感じとしては良くなるかなと。ただまあ、最終的に納品するデータが16であるなら、まあ、16で撮っててもいいとは思います。ただ、まあ、編集とかかませてって考えると、まあ、24で撮っといた方が実はいいかなっていう。あとで編集、まあ、 コンプレッサーとかでこうね、いろいろやったりするときは、24の方が、仕上がりが良くなると思うので。
うん。うん、
で、あとは、WAV か AIFF。
うん。
どっちでもいいです。最終的に納品する、うん、これでくださいって言われてる方で収録してください。
わかった。
はい。ということで、まあ、それデータの形式で。
データの形式。
はい。で、まず、まあ、二つ目にエンジニアさんのへのお願いとして、二つ目に受け取り方法。
データの
受け取り方法。
うん。
どうしますかって、まあ、ハードディスク持ってってこれに入れてくださいでも、CD 焼いてくださいでも、いいんですけど、うん、まあ、
なんか受け取り用のなんかデバイスとか持ってった方がいいんだね。
USB ですけど繋げますかって最近ウイルスの問題で繋げませんっていうところもあったりするので。
あ、そうだね。差し付けないっていう会社もよくあるもんね。
あるんで、スタジオも同じなんで、そういうのもあるんですけど、まあ、ちょっとそこら辺確認していいものを、まあ CD とか DVD で焼いてもらうと、ちょっとお金がかかっちゃうんで、自分で持ってくっていうのってですね、
うん。うん。
っていうのが、まあ受け取り方法の、まあ、具体的なデバイス、媒体として何でもらうかっていう話と、あとどういう形でもらうかっていうのが結構大事で。
形。
そう、収録してもらうじゃないですか。で、うん、まあ、ずらーっと、OK テイクも NG テイクも全部並んでる状態で。
うん。
うん。
撮ったままの。
撮ったままの状態で。
ポンポンだね。
そうそうそうそう。で、なってるはずなんで、それをどうするか。
うん。
うん。で、もう本当に一本ずらーっともらえればいいです。要は自分でテイクも
自分で編集します
っていうところと、まあ、それで一本につなげてくださいっていう人いるんですけど、
うん、
僕はつなげる必要はないと思ってて、要はその撮ってる時も、回したり止めたり回したり止めたりしてるんですね。そうするとトラックの、うん、トラックっていうか、まあ、クリップって言ったりするんですけど、一つずつの、塊を、回してる最中の一つの塊を、
うん、
プロツールスとかで回すと、ね、昔はリージョンで言ってたんですけど、クリップっていうのが出るんで、それの番号があるんで、
うん、
それを見ながらやると編集がすごいスムーズに進むんですね。
はい。
うん。なんで、それを、まあ、メモしてもらってて、その通りでくださいっていうのが、僕としてはおすすめ。うん、自分で編集するのであれば。なんで、それを、原稿に書いておいてもらうっていうのをお願いする。で、その状態でもらう。
うん
これおすすめで、もし、OK テイクだけでもちょっと出してもらえますか出してもらえませんかってお願いすれば。
NG テイクをポイしてってこと？
そうそうそうそうそう。
うん。それ頼むとどうなるの？
頼むと、まあ、嫌とは言わないと思うんで、ちょっと時間かかりますけどいいですかまあ、その分スタジオ代がプラスされるんですけどっていうのは不慣れな方で、後で編集してくれる人もいない人は、OK だけを出してください。って言っておくと、あと作業は楽なんで、
うん、
そうすると、まあ、収録終わった後に、パパパってやってくれると思うので、であれば、やり方も変わってくるので、エンジニアさんの、
うん、
その作業中の。なんで、そこら辺、事前に、OK だけお願いします。
うん、
っていうんだったら、それをお願いしておく。
うん、
で同じく、全部編集してくださいと。
全部編集してください。
セリフの頭、お尻、綺麗に切って、
ファイルカットをして、
で、お渡してくださいって言うと、またさらに時間がかかる。
うん。うん、
で、さらに、ノイズまで抜いてくださいって言うと、多分もう別作業になりますね。
ノイズは時間かかるっていうもんね、編集に。
鳥の 1.5 倍くらいかかるので。
そうだよね。
僕が、全力つうか、細かいところまでやると。
うん、なお、僕が自分でやると5倍かかりますと。収録の5倍もっとかかるかも。
うん、結構ね、撮るレベルによりますけどね。
あの作業が苦痛でね。
うん、ちなみに僕はリップ以外にも鼻鳴りとか、なんか変な鳴ってる音とかも全部消すんで。
鼻鳴り。
うん、
これ、
うん、違う、そんな音じゃない。あるんですよ、いろいろノイズの種類が。
今度の台本でね、ブヒってやるから練習してるんだ。
頑張って。うん、まあ、そういうのもあるんで、まあ、それは費用いくらかかりますかっていう、とこのご相談とかをして、やってもらうっていうのも一つ手。ただ、やっぱり、その時も事前にこれお願いしたいと思ってるんですってことは言っておくといいかなっていうところですね。うん、エンジニアのお願いとしては
。もうすぐ使える状態のデータで納品してほしいです
っていう、まあ、あとは費用との、ご相談なんですけど。
ちなみに、どんくらいかかるの？そのファイルカットとノイズ消すのは。
1ファイルで。
1ファイルで。
僕、ウニタだよっていう1ファイルをやってもらうのに。
ちょっと短いな。いろいろね、会社さんによって査定方法あるんですけど、で、あと、まあ、ちゃんと会社としてやってるところと、フリーでやってる人と、うん、まあ、いろいろ、まあ、レベルも高い低いいろいろあるんで、一概には言えないですけど。
名前もんとこはあれだよね。ほとんどプロしか使わない超レベル高い。
レベル高いかどうかは知らないけど。
お金高いとこだもんね。
高いスタジオだったんで、まあ。
高いとこだとどんくらい
?100 円。
1ファイル100円。僕の1ファイル収録音声より高いからね。
そうそうそう。あくまで会社なんで。
じゃあ、平均的っていうか、なんか普通くらいの相場だと、スタジオ、ちゃんとした会社のちゃんとしたスタジオで。
スタジオだと、多分、ちゃんとしたスタジオだと、それくらいかかる気がします。
あ、大体そんくらいかかる。
うん、
あとはフリーの人だと、もういい値だよね。
フリーの人か、まあ、マンションスタジオ的なところで、受け負われてる方だと、ちょっと相場が、安くなってきて、まあ、80円だとか。
お得だったりする。
うん。で、まあ、フリーでやられてるエンジニアさんだと、まあ、ワンファイル60円だとか。
そっか。
うん。
会社の取り分分安くなるんだ、ね。
そうそう、なくなって、そうそうそう。
だ
いたい6掛けぐらいになったりするのが。
はは
ん。うん、で、まあ、そうで、さらにそっから、下げられるって方もいますけど、だいたいまあ、下がって6、うんかな。
なるほどね。
やっぱりね、ただそういう人たちがいるにもかかわらず、スタジオにお仕事を頼んでくるっていうことは、っていうのも実はあって、要は、本当にエンジニアの腕一つなんで、よし悪しがすごいはっきり出る。
あ、ノイズの除去とかは そうだね。
何万ファイルもあるんで、1ファイル何十円削れるだけで、何十万、下手すりゃ、その費用低減ができるわけなんですね。
そうだね。
そう、だから、それを考えて安い方のところに出す。したっていうお客さんが結構いたんですけど、それこそ60円だ、40円、まあなかったかな、50円だ、60円なんで出したっていうところがあったんですけど、帰ってきた音声が、ノイズがかなり残ってて、
いや、
そう。で、指摘をして、これも抜いてくださいって、いや、それはちょっと抜くの大変ですから、ちょっとまた費用かかりますよ、みたいな話とか、抜けませんみたいな話をされたっていうのもあって、で、
なるほどね、
これを抜いてほしいんです、どうですかって言われて僕が行ったところに持ってくるって方も結構いたので、うちでやってて安いからって頼んだけどやっぱり戻ってきたっていうのもあるので、
そっか。取ったところで、ファイルカットとノイズ除去まで頼めば、これ抜ける抜けないとか、その場でわかるんだもんね、エンジニアの人が。そうでもないの？
そうでもなくって、エンジニアは取ってる最中に、要は、取り直す必要があるほどノイズが乗ってるかどうかっていうのはジャッジしてるんですけど、でも、それのジャッジっていうのも、エンジニアによって様々で、普段からそういうノイズを抜く仕事を、それこそ下積みで僕なんかは2年半ぐらいやってたんで、すごい、ノイズに対して敏感になってるんで、一応お客様に満足いただける品質では出せてたんですけど、
僕がもう全然音量を聞くしてもわかんないようなノイズも名前もやってくれるもんね。
基本的にそう、ノイズをノイズとして認識できないんですよ。
僕できない。
普通はそうなんです。
細けいことはわかんねえんだ。
普通はそうなんです。だってノイズを気にして聞かないんで、だから音楽のエンジニアの人がやるとノイズがすごい残ってるんですよ。
そうだね。音楽はオケと被せちゃうから、ノイズなんて気にしにゃしにゃしにゃいもん。
ひどいリップノイズ消すぐらいで、鼻鳴りとか言っても、何ですかそれってよく言われてて、で、懇切丁寧に教えて、これだよ、こんな音があるよって言って、何ヶ月かな、半年ぐらい経つと、あ、そうそう、この音抜けてたね、ちゃんと抜いたんだね、ありがとうっていうような、ちょっとずつやっていかないと分かんないんですよ。だから、
ね、
そう、それは一概にその人の腕が悪いとかじゃなくって、どういう、仕事を今までしてきたかって経験でしかないので。
じゃあ最初に言ってたスタジオ選びのセリフ専門の人に頼もうってのもそういうとこもあるんだね。
そういうところもあって、でもあくまで確率を 上げるというか下げるというか、なんというか。
まあ、うまいこといくように。
ってだけなんで、まあ、基本は、うん、ちゃんと編集してくれる、エンジニアを一人見つけておくと楽ですよっていう。
うん、僕らの名前もいるから大丈夫。
宣伝でした。そう、この人に任せときゃいいやっていう人がいると、うん、もうその人に任せとけば、ね、均一な、品質で上げてくれるので。
そうなんだよね。
そこが。
一人いるいないで全然違うからね。
いろんな人に頼んで、失敗しただと辛いんでね。
そうなんだよね、
う
ん。
っていうところで、そう。だから、はい、まあ、話がすげえそれましたけど、
うん。うん。
まあそんな感じで、まあ完全編集ありなしみたいなね。で、まあ、うん、費用もね、僕の方も、なんだ、費用、
うん、
ここ奈良の方で出してたりしますけど、完全に同人価格でやってるので。
そうだよね。
うん。まあ本当に作業代、エンジニアの作業代、うん、時間単価から言って、うん。
本当に同人価格って感じだよね。
時給換算からやってるんで、まあ、よろしければ。
まあまあ、名前も早いからね。
ただ、月に処理できる分量が本職の関係で、そんなにね、ないんで、ガッツリ何万ファイルの案件ですって言われて、どうしようっていうね、
うん、
話になっちゃうんですけど。
100とか200くらいのペペッとやってくれるんでしょ
?100 とか200だったら、ノイズの量にもよりますけど、まあ、うん、2時間。だいたい調子がいいと、1時間100ファイル、
うん、わお、う
ん。なんですけど、まあ。
僕そんなに取れすらしない。取れもしない。
それ、まあ、100はちょっと言い過ぎか。最近ちょっと腕つか、感覚がね。
ちょっと、ね、ちょっと持ってもいいよ。もうちょっと持って言ってもいいよ。
いや、そうそう、大変なんだね。ただ、作業がね、1日1時間取れるか取れないかと、あと、土日にちょっと取れるぐらいなんで。
うん。
で、まあ、仕事の関係で取れない時もあるので。
うん、まあ。
そう。
そんな感じということで。
要相談な感じで、
はい。
やらせていただいております。
という宣伝でした。
宣伝でした。
それで？
まだ続くよ。長えぞ。
いいよ。
で、まあ、収録中の OK テイクの管理については、まあ、うん、さっきもちょろちょろ出てますけど、まあ、自分で OK を出すんであれば、自分でちゃんとテイクを取ってこないと、後でよくわからなくなってしまう。うん、
何テイク目が OK、うん、っていうやつだね。
うん、なんで、それはちゃんとメモしておきましょうと。まあ、エンジニアさんにテイク数、カウントしておいてもらうっていうのはもう、後でね、照らし合わせるので、に使えるので、いいかと思います。
キャッキャしながら、こうだよねってやるの？エンジニアさんと。
単純に、白くありがとうございましたって、すいません、お預かりしますって言って、後で一人で、
あ、なんだ。一人でやるのか。
いや、あのテイクが良かったね、このテイクが良かったよねっていうのは、ディレクターの仕事なので、基本的に。
あ、そうなんだ、うん。
エンジニアの仕事では、まあ、もちろん、兼任する方もいるんですけど、
うん、
相談乗れば、どのテイクが良かったんじゃないですかって言ってくれるかもしれないですけど。
名前もは両方一人でやってたんでしょ？
いや、ディレクターは、同時にはやってないですよ。
そうなんだ、うん。
ディレクターだけやってる時もありましたけど、その時はエンジニアやらないので、エンジニアやりながらディレクターなんてね、頭が狂いますよ、あれは。
そうなんだ。
やる人いますけど、
や
る人いますけど、
うん。へえ。
僕はちょっとまだそこまでは、エンジニアで精一杯だったんで、そう、D やるときは D だけ。
う
ん、
D。
で、あれ、だけでしたね。まだそんなにね、ペーペーだったんで。うん。
D。
そう。で、まあ、ディレクターさんがいるといいよねっていうのは、そこら辺の受けていく管理とか、リテイクの管理。うんうん、とかもう全部やってくれるので。
そうだね。ここもう一テイク取った方がいいとかね。
しかも客観的に見てくれてるので。
そうだね。う
ん、ここの表現はちょっとおかしかったからとかっていうのもあるんで、まあ、そう。
そんな感じ。
そんな感じで、まあ。
オッケー。
はい。で、次、収録方法の、こうやったらいいよっていう、うん、アドバイスっていうか、まあ、現場でこうやってましたよっていうのが、
うん、
まあ、一回に取る範囲をまず決めておく。
一回に取る範囲、
うん、10ワードなら10ワードとか、まあ、
一回で10ワード。
そう、抜き台本だったら1ページ行きますとか、
うん。
うん、行くと、どこどこ取り直しますとかっていう時に、
うん。
わかりやすいんですね。
なるほどね。
エンジニアとしても。
うん。
このページ全部取り、 リテイクし直してから次のページ行くんだねっていう。それが5ページも6ページも何ページも8ページも行った後に、あ、じゃあここ取り直します、うん、どこっていう話になるんで。
じゃあ一回し、10ワードとか決めておく。
で、まあ、そうですね。
そして
基本的には、一回流れで取るのがいいと思います。うん、その決めた範囲を一回流れで。で、途中で言い間違えたり。10
ワード取る。
そう。で、うん、言い間違えたりしたら、その場で、そのセリフだけリテイクする。
その場で。で、
その、噛んだら噛んだところのセリフを頭から言って、
うん。
うん、取るっていう。で、取り直すときは基本セリフの頭から、取り直したらいいと思います。途中から繋ぐと芝居が繋がらなかったりするので。
僕、ニタだよ、お寿司が大好きだよっていう1ワードを、はい、頭から最後まで取る。
そう。お寿司があたりで噛んだからって言って、うん、お寿司がから取り直すと、その、微妙にトーンが変わってきちゃうので。
うん、あ、そうだね。頭からやる。
やり直すのが基本ですっていう。で、一通りその決めた範囲取り終わったら、その中でリテイクしたい部分とか、もう一回じゃあここだけ行きますって抜き取りをすると。
あ、そうやってやる。
でやって繰り返していって、少しずつ少しずつ収録していくっていうのがおすすめの方法です。
うん。
はい。で、これを、まあ、だいたい1時間ぐらい目安に、やるのがいいと思います。
うん、1時間、
うん、?1 時間、無理短くてもいいんですけど、
この一回しってのを繰り返して、
そう、繰り返して、で、1時間ぐらい経ったんで、じゃあちょっと休憩しようかって言って、
1時間くらい経ったら休憩を取る。
はい、休憩
大事だね。
疲れちゃうので、
ね、そうだね、
喉も使いっぱなしだと、
ね、
喉こ疲れてきちゃうんで、まあ、うん、お飲み物飲んだりですね、うん、スタジオですとお手洗い行ったりですね。
うん、そうだね、漏らしたら恥ずかしいもんね。
まあ、そうね、うん、
うん。
エンジニアはね、いけなかったり、エンジニアからは言い出せなかったりするから。
じゃあ、おむつしとく
の。ないんだけど、
我慢するの
?3時間半ぐらい我慢して、膀胱になっちゃったことがあって。それ以来、もう1時間。
それはそうだね。
休憩があるたびにトイレに行くエンジニアになったから。
じゃあ、もう漏らしたことはなかったの？
ないけど、もちろんないんだけれども、うん、もう油汗だらだらかきながら、もう限界と思ってから50分ぐらい我慢してたんですよ。
うん、そうなんだ。
もうこれ、
我慢強いね。
これダメだって思って、収録の途中にエンジニアに、もうアシスタントの頃だったんで、
うん、
すいません、ちょっとダメなんで取りてきますって言って、トイレに駆け込んだっていうことがあります。なんで、みんなのために1時間に1回ぐらいは休憩を取ろう。
そうだね。ちょっと話、汚い話だけど、うちのお父さんね、よく間に合わなくて漏らすの。
もうね、それは、ね、辛いことだからね。そうそう、なんで、まあ、休憩を取ろうっていうことですね。ね、まあ、これで、ね、4時間ぐらいやったら、本当に疲れてくるんで、ちょっと多めに休憩取りましょう。
そうだね、ゲームとかいっぱいワード数あるから そんくらいかかったりするね、うん、
8時間とか12時間とか収録するので、12時間とかないか、
倒れちゃうよ。
10時、9時、あ、でも、うん、11時間ぐらいは収録することがザラなので、
うん、
多い時はなんで、うん、まあ、4時間に1回ぐらいは、まあ、お菓子食べたりだとか、まあ、ちょっと軽食食べたりだとか、
うん、うん、
してちょっとね、休憩をとって、しっかりエネルギーとっていきましょう。
ご飯大事。
うん、そう。まあ、ご飯までいければいいんですけどね。うん。
でも、まあ、お腹が空くとさ、ゴーゴーお腹が鳴るからさ、どの道ね、食べなきゃダメだね。
そう。うん、それは、食べなきゃ収録できないからね。
うん、すごい音になるでしょ。ゴーゴーゴーゴーゴーゴーみたいな。
まあ、休憩ちゃんと取ってください。で、まあ、できれば、スタジオの方々にも、まあ、サンドイッチ一つでもいいんで、いかがですかって言ってあげられると、優しいかな。
そんな素敵なお客さん、また来てほしいね。
いや、まあ、でも基本的には飯は用意してもらえる。
そういうものなん
です。ね、実はね。
あ、そっか、プロばっかしか来ないから、そっか。
うん。制作会社の人たちは、要は、後ろにお客さんがいるわけですよ。
うん、そうだね。
なんで、お客さんたちの分を用意するんですね。まあ、演者さんとお客さん。
なるほどね。
で、スタジオだけないっていうのも、ちょっとおかしな話になるじゃないですか。だから、うん、皆さんどうぞって言って、ありがとうございます、いただきますっていうのが流れとしてはあるんですね。
うん、
ただまあ、個人で行かれるときにそこまでやれっていうのは、うん、あれですけど、でも、
まあまあそうだね。
用意しといて、 もうね、隣のコンビニとかのサンドイッチ一つでもいいですよね。缶コーヒー一本と、まあ、サンドイッチ一つで、みたいな。あ、じゃあちょっと休憩してくださいって言うと、うん、あ、ありがとうございますってすごい、
喜ばれるんですね、それね。
うん。あ、頑張ろうかなっていう気持ちになるので。
うん。
そこを、やってあげて、ね。
モチベーション大事。
ね、っていうところで、うん、ございます。長い、長かった。すごく長かった。
僕はなんか、うんとかふんとかすんとか言ってただけだからいいけど、うん、名前もは大変だったね。ありがとう。
なんかね、収録の流れを全部言った気がするよ。
うん。うん、
そう、これで、行けば、まあ、問題はないんじゃないかな。
そうだね。
うん、そう。
チって言われることもなくなるね、これで。
ことはないね、
うん。これで安心だよ。
まあ、あとはいい音取ってくれと。
うん、ちなみにちなみにこう、
はいはいはい、
大人向けのやつとかさあ例えばジャイアンと僕の BL の音声とかそういうの撮りたいって言って大丈夫？スタジオって、
うん、問題ありませんよ。
大丈夫なんだね。
全く問題ありませんよ。
うん、なんだこいつら。
基本的に18歳以下の人は働いてないですし。
そうなんだ。
うん、そう、大丈夫ですよ。まあ、そういうのに強いスタジオとかね、そういうのを結構やってるスタジオっていうのはあると思うんで、ま
あ、
そういう
ところに。大人向けに強い。
うん、行く。
よくやってる
スタジオ。とかっていうのもあるだとは思いますけど、そういう音声なんでっていう、まあ、一応聞いてみるといいかもしれないですね、最初に。
うん、
やっぱりどうしてもエンジニアさんが無理ですって人もいると思うんで。
あ、そうなんだ。うん、
まあ僕も緊張しながら撮ってましたけど。
あ、緊張してたの、
うん、もう1ヶ月ぐらい
もうガチガチ油汗、う
ん、油汗まではいかないですけど、なんかちょっと恥ずかしい感じ。
すごいよくわかるよ。僕は絶対撮れないよ、そんな。
そういうシーンになるとちょっと体がこわばっちゃうっていう。
正直か。
しょうがない、しょうがない。
まあ、何でも相談してくれよ。
まあ
ね、大丈夫だよってことだね。
相談してもらえれば、全く問題ないので。はい。
はい。
というわけで、そんなところでございますかね。
こんなもんだね。
まあ、まとめは、どうしようかな。
本日のまとめ
1、原稿は Excel で作ろう。
作ろう。
2、台本は紙で持っていこう。
紙で持ってこう、うん。
場合によってはデータを渡すこともあるよ、と。
うん。
3、データ形式をエンジニアに伝えよう。
データ形式大事。
うん、受け取り方法もちゃんと伝えようね。
わかった。
っていう、あとは、
うん。
どうしようかな。
三つまでだよ、三つまで。僕が覚えられるのは、三つまで。
じゃあ、そんな感じで。
もう。
まあ、あとは、ウニタくんが、なんとなくまとめてアップしてくれればいいんじゃないかな。
わかった。任せて。
ちょっと。
文章を書くのは僕の仕事だよ。
名前もまとめるのは苦手だからね。まあ、あとはよろしくお願いしますよ、というところで。
オッケー。
うん。まあ、あとは、まあ、編集とかで、ちょっと、ね、わかんないことがあれば、うん、このラジオでも、私のサービスでも、ウニタくんのところでも何でもいいんで、一度ご相談いただければ、
うん、
別にご相談は乗りますんで。
うん。うん、名前もはね、結構教えたがりだからね、こう見えて。
うん、そう。別にね、それで食べてるわけじゃないからね、もうね。
うん、そう、教えてくれるからね。
そう。まあ、これの音声なんですけど、これ、全部、なんだ、ノイズ取ったらどれくらいの音声になりますっていうのを別に1ファイル、2ファイル、まあ、10秒、20秒ぐらいだったら、別にね、試しにやってみるのも、できるので、
やったー。
うん。全然そこをご相談してもらって、品質、あ、これならちょっとお願いしたいなってことで、ね、うん、投げてもらえるんだったら僕としても、望ましいことなので。
望ましい。
もう。
望ましい。
望ましい。お小遣い。
ふふ。よよ。
まあ、なんで、ね、ご相談いただけると。
うん。
うん。まあ、多分、音楽系のね、エンジニアさんとかがやられるよりかは、
うん、
質が上がるんじゃないかなと思ってますんで。
ね。
うん。
ノイズ、ないよ。
うん。まあそこはね、まあ費用もかかる話なんで、ご相談しつつですけど。
名前もクオリティです。
そうそう、別にね、手で編集、リプとかね、ノイズ抜くからって言って、必ずね、全額かかるわけじゃないんで、
うん、
こんくらいの、まあ、予算しかなくって、これくらいのセーフ量があるんですけど、どんくらいの品質で上がりますかって相談してもらえれば、
うん、
ね、難しいところは抜かずに、効果の高いところ、目立つけど簡単に抜けるところだけ抜いたりすることもできるので、
うん。
うん。まあ、ちょっとご相談いただければな、という感じです。
そんな感じです。
うん、今日はいっぱい宣伝したぞ。
今日は宣伝デー。
宣伝デーですね。まあ、ズバリな内容でしたからね。うん、まあ、そんな感じで、よろしいですかね。
うん。
はい。まあ、あとですね、編集しておきますけど。
というわけで。
以上、教えて名前もんのコーナーでした。
そろそろお時間となってまいりました。
はい、
今日は名前もんがいっぱい喋る回でした。
うん、喋っちゃったね。
僕は結構楽をしてしまった。
おかしいな、おまけコーナーのはずなんだけどな。
もうなんかメインみたいな名前もんのラジオになって
違うよね。趣旨違うよね。
あ、そう。名前もんのアマラジね。
違う、ウニだからアマラジなのに。
あ、そうなの。
怠け者だったら違うでしょ。
まあ、アマラジでいいよ、じゃあ。アマラジ。
よくない。聞く人多分誰もいない。
そんなことないよ。
内容が常に怖すぎるっていうね。
はい。お便りは随時募集していますので、お気軽にどうぞ。アドレスはラジオアットマークウニコロニー .com。 早口で言ってみた。ラジオアットマークウニコロニー .com。
はい、
募集しているコーナーはいつも通りです。
適当だ。
今回僕がめっちゃ楽する回だから。
以下略とかが多いぞ今回。
ホームページ見といてください。
あ、そうですね。まあ基本的にね、ホームページでね、公開してるあれですからね。
そうそうそう。
見てください、はい、
ね、というわけでこの時間のお相手は青春派納豆巻き声優の小石川ウニと、
筋肉系アイスクリームエンジニアの怠け者でした。
はい、バイバーイ。